海の京都吹奏楽フェスタ、
吹奏楽を止めるな。
はい、ということで、はい、よろしくお願いいたします。特別番組でございます。はい、今日もですね、田中先生、
はいはい、
素敵なゲストの方をリモートでご出演いただきまして、
はいはい、
ということでございます。はいはいはい、紹介させていただきますよ。
はい、
京都府立都道高等学校吹奏楽部顧問の上脇武先生です。はい、よろしくお願いします。
上脇先生、よろしくお願いします。
上脇、は
い、
上脇先生、今日はどこからリモートでご出演いただきますか？
はい、あの自宅なんですけども、
はいはい、
向こう市にあります自宅です。
はい、ということでリモートでのご出演です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では田中先生、ここからは田中先生お任せしまして、
はいはいはい、
よろしくお願いいたします。
はい、はい、それではですね、この特別番組ですけども、
はい、
Facebook の方で、私が運営しております吹奏楽を止めるなというね、そういうサイトがございまして、
はい、
そこにもう今日見てみると325人登録してあるんですよね。ものすごい数になってきましたけども、
はい
はい、その、中で顕著に活躍されている方を ずっとお呼びしようということでですね、この過去2回は佐世保から、ね、
はい、
中村先生に出ていただきまして、
ええ、
今度は近場で行きましょうかと、京都の先生、せっかく京都府なんですからね、
ええ
ということで京都府の、先生に出ていただこうということで、
はい、
で特に吹奏楽を止めるなでのね、投稿でご活躍いただいている上脇先生に、
はい
はい、今日はねお願いして登場していただいたわけなんです。
はい
はい、ということで上脇先生、はい、先生いくつも投稿してもらってますが、
はい、
昨日ね、
はいはい、
投稿された、はい、なんか昼休みコンサートですか、
はい
はい、あれがねなかなか、たくさんいいねの数を集めておりましてですね、
恐れ入ります。
はい、ということで結構サイトに顔出してはる人の注目を浴びてるところだと思うんですが、はい、あれの取り組みというかについてちょっと簡単に説明していただいたらと思うんですが、
はい、
はい、
6月に、まあ、学校再開して、うん、その次の週から、まあ、クラブ再開になったんですけども、
はいはい、
なかなかその新入生の呼びかけができないという状況が続いた。で、まあ、いつもでしたら入学式とかね、新歓とかあるんですけども、
う
ん、まあ、それができずに、
迎え、ね、
いざ蓋開けたら全然新入生いないと、
はい、
そういう状態でしたので、
はい、
まあ、一つ、学校の中でアピールをしようかと。
なるほど。
いうふうなことで企画をいたしました。
はいはい、
ただまあこんな時期ですので、まあいろんなところで、配慮がないというふうな声が上がるんじゃないかと思って、
はいはい、
まあ配置であったり、
はい、
あるいは時間であったり、
はいはい、ま
あ、そういうところに若干の工夫をしてやった次第です。
なるほど。はい。中庭でね、やられてるということで、
はい
はい、私も見て、あ、中庭にいい場所あるんですねということを一番最初に思ったんですけども、
はい、
ね、
あれね、ありがたいことにね、はい、作っていただいたんです。
観客席
付き、ね、する前なんですね。
はい、
だからうちだけやのうて書道部がパフォーマンスしたり、
はいはいはい、
まあ、フォークソング部という名の軽音がやったり、
はいはいはいはい、
もうしてますし、
はいはいはい、
まあ、生徒だからみんな見られる場所で、
はいはい
はい、そういうステージがあるんです。まあ、文化財も使えますし、
都道高校の書道を言ったら、なんかでっかい字書くやつで、なんかね、音楽に合わせてやりはるやつ。はい、あれで、前から活躍してありましたよね。
はいはい、そうです、そうです。
はいはいはいはい、はい。
それもね、あそこでやらはるんですけどもね。
ああ、なるほどね。学校自体がね、割と新しいんですね、都道高校。まだ。
それでも先生、もう30何年ですよ。
ああ、30何年か。ああ、30何年言うたら、はい、僕教師になって40年近くになりましたんでね。だから、自分が、はい、自分より新しいとこは新しいんです、はい、自分が、はい、教師になる前から、ある学校が古い学校。ということで、ね。はい。都道高校の。あれ、で、どうでした？いわゆる生徒たち、いわゆる吹奏楽の子以外のね、生徒たちの反響なんかは、どんな感じ
ですか？あれはね、やっぱり喜んでくれますよね。うん、
はいはいはい、はい。
長いことね、いわゆる自粛ムードでね。
そうですよね。
あれがあかん、これがあかんちゅうことになってたので、ああいう場で、演奏するちゅうことは、よく見てましたし、で、声が出せないんですけどね。学園天国とか、
はいはいはい、
声出す代わりにみんな手を振ってね。
はいはいはい。はい、あ、そうか。今、コロナの関係で、一緒にイエーイとかで大きい声出したらあかん。
そうなんですよ。だから言うたつもりでね。
ああ。見る方も声援とかはなしで、まあ手拍子ぐらいやったらできるんですか。
手拍子ぐらいですね。
ああ、一緒に歌ったり。
声出せんからもうその代わりに。
はい、あ、せっかくの学園天国やけど、Are you ready? イエーイのなしで。
ないんですわ。
ああ、残念ですね。
新しい学園天国です。新しい生活様
式。叫ぶのなしの学園天国っていうのも、あんまり聞いたことないけど、はい、一つ新しいスタイルなんですよね。
は
い、
まあ、叫んだつもりで。でね、その辺も生徒も分かっとるから、
はいはいはい、はい。
こっちが手挙げたらみんな笑ってます。ここでほんまは声がある。
なるほどね。そうかそうか。
先生方もね、いつもより陽気見に来てくれはって。
はいはいはいはい。
はい。だから、やっぱり、長いこと、こういう状況が続いたんで。
そうですね。先生方にしてもね、はい、やっぱり、学校というのは楽器の音が聞こえてこその学校ですもんね。
はい。副校長がね、学校らしになりましたって言うてました。
はい、ほんまですね。
はい。
やっぱり、ね、楽器の音が聞こえてきてね、だから学校の中でそういうイベントができたというのはね、なかなかいいことですよね。
まずやっぱり一歩ね、踏み出すことが大事やなというのは思いました。
そうですね。
皆さんがね、はい、どれぐらいそのご心配されてるかわからないんですけども、
はいはいはい、
生徒たちは恐れてないですよね、もう、あんまり。
そうですね。
うん。うん。それよう考えたら、うちら、電車乗ってきてくる子多いので、
はいはい。
もう電車の中で普通に、密の中来てますし、
はいはいはい、はい。
で、来るときかって、うん、まあ、ディスタンス取って、っていうか物理的無理な場所もありますよね。
はいはいはいはい、はい。
だから、ね、日常生活が、ええか悪いか別にして戻りつつあるなとは思いますね。
なるほどね。
うん。
そうやね。宇治線の電車も結構混みますもんね。
はい。
はい。私の前任校は、桃山南口で降りてしまいますけども。都道の子はね、もっとね、ずっと先まで乗らなあかんようなあれな、はい。
JR のね、奈良線が結構。
ああ、そうかそうか。JR の奈良線。はい、ちょうど奈良線言ったら、立花の校舎の中通っていく電車ですからね。
はい。
はいはい。で、先生、はい、そのコンサートもさることながら、その一週間前ぐらいでしたか、フルートのね。
フルートのね。はい。
はい。飛沫防止の、はい、やつを先生、工夫して作ったったん、はい。あれも興味深く見させていただいたんですけども。
はい、あれはね、なんかネットで見たののパクリなんですけどね。
う
ん、
はいはいはいはい、はい。
クリアファイルと、サークルカッターだけでできるので。
あ
はい。これもまあ、あれで随分と、うん、なんかやってるなというふうなところは表現もできるし。うん、で、まあ、そうです。まあ、実際に、前には問わないので。
うん。
生徒が帰ってくるで、私。
はいはいはい。
で、帰ってくるのでええねやね。
うん。
前飛ばへんしねえから、それでええねやで。
うん。
やっぱ言うてたんですけどね。
実際の話が、どれだけね、息がね、 その周りにこう飛散することがダメなのか、はい、あかんことなんかっていうのも実際よう分かりませんもんね。
はい、先生、あの紹介されたヤマハのやつね。
はいはいはいはい。
はい、もうあのたくさんそういう、はい、ほんまに実証してみて、それほどでもないでというのがね。
うん、そうですね。その中で、はい、あの画期的なやつが昨日紹介してましたけど、はい、東京都交響楽団特許、はいはい、あのレポートはすごいですね。はいはい、いわゆるソーシャルディスタンスは取らんでもええという結論になってますもんね。はい、うん、やっぱりその一つの空間の中で、その空気の中にで醸し出すもんだというね、うんうんうん、私がいつでもよう言うてることなんですが、うんうん、それをプロがそのまま言うてくれはったんでめっちゃ感激してるんですけど、
うんう
ん、あのリモート合奏なんか音楽にならんぞというようなね話をようね、
いやあれはやって面白いのって思うんですけどね。
うん、そやからコンピューターに向かってとかマイクに向かってとかね、それスタジオミュージシャンなんかはね、うん、腕の見せ所ですや、ところがあの人たちはその自分 の, あのテクニックの限りをそれで締めて、はい、であとはそのミキサーの人がですね、それのバランスを取りながらこういうふうにね、うんうん、
そバランス取るっていうことをみんなでやるのがね、そうそうそう、ほんまに大事なん
であ
って、
それをリアルタイムでこうね、はい、みんなで聞き合ってやるっていうのがね、はい、後で機械を右回したり左回したりしながらねそれでバランス取るっていうのは、それはなんかね、だから、たくさんのね、はい、いわゆる中学生とか高校生がね、そのバンドのメンバーが、はい、ズームかなんかでたくさん、行さんね、
はいはいはい、
吹いてる絵が出てきて、
はい、やったりますね。うん、
で、大抵そのね、絵を見てね、絵を見て感激するんですよ。
うん、
ほんで感激してしまって、それの本来の意味がね、なんかどっかやられてるみたいな感じでね、みんなでやってることだけがなんか美徳みたいな感じになってるの
でね、はい、我々実際にその、うん、みんな集まってやってることがね、
そうです、
見てる人間にとっては違和感しかないんですけどね、
う
ん、
そうですね、
一般に見られたらあんな風にその、うん、いろんな窓が開いてるのは感動しちゃうんでしょうかね、はい、
でしょうね。まあ、それはそれで意味がないとまでは言いません。
うん、
意味がないとまでは言いませんけども、うん、あれはほんまに技術の高いプロがね、こうやっていくのやったらいいけども、
うん、
その中学生や高校生がね、うん、で、その、一番、その、人の音を聞きながらバランスとか響きとか考えてやらなあかん。
うん、
それが吹奏楽の一番やらなあかんことやけども。
そうですね、
はい。うん、それじゃない。とにかく自分の目の前の録音機材に向けて音を吹くと。で、それがもう思考の喜びであるというような笑顔でね。
うん、では勘違いやですね、
はい。うん、それは、みんなと一緒に音楽をやっているぞという、うん、そこまではいいんです、
うん、
そこまではいいけど、そこだけですよね、逆にね、その、うん、音楽の内容ね、うん
うん、
だから今回ですね、その東京都交響楽団のね、
はい、
あのレポート、それをまたNHK のおはよう日本が取り上げてくれたっていうのはね、
うんうんうん、
あれようけ見てはるでしょう多分、
うん、
だからマスコミにこうね、広げていって、ちょっと合唱さんには悪いですけども、ね、はい、合唱はなかなかね、飛沫のあれは難しいんですよね。管楽器っていうのは合唱と違って全然こう飛散していないということの実証ですからね、
うんうん、
だから管楽器というのは何にもそんな神経質にいろんなことをやらんでも、
うん
うん、終わった後手洗うといたらええねんと。
まあ一応 ね、クラブでは、うん、アルコールのね、ウェッジを用意して、はいはいはいはい、まあ楽器の外と、はい、それから、まあ、中はね、スワブに、アルコール、はいはいはいはい、やってっていうのはやってるんですけどもね。
なるほどね。
まあそれもやっぱり、うん、保護者の方がやっぱり安心してくれるのが
大事
なことでもあるので、はい。一応対策、こんなことしてますよっていう対策を、
うん、
部として発行して、
うん、
で配ってというふうな形でやってます。
うん。とにかくあれですよね。いわゆる吹奏楽の団体から 絶対にクラスターは出したないというところですね。
そうですね、はい、うん、
それが起こってしまったらもう日本全国の吹奏楽団体が全部地獄へ突き落とされるみたいなことになってしまうんでね。
だから、まあ、せやからあの割とあのどこも、うん、まあかなりね、あのいろんな手を取ってアクリル板立てたりとかいうふうにしてはるとは思うんですけどね。
いろいろやってありますね。みんなすごい工夫してありますね。私はもうね、現役引退して2年になりますんで、あれやけど、私みたいなあの工作が苦手な人間が今、教師やっとったら私どうしとったやろうなと思ってアクリル板なんかこうできてもどう立てるんやとかね。もう絶対に私ね、あの人生で釘一本まともに打てた試しのないというそういうあの不器用にも程があるというのはね、あのそういう人間ですんで、今教師と違ってよかったなとちょっと思ったりもしてるんです。
まあでもね、そのように飛沫の心配ないということが、うん、あの言うてもうたら、まあ、あのもっともっと通常に近い形 で、
ね、
練習もできると思うので、はい、それが広まってほしいですね。
はい、はい、それじゃあ話もだいぶ弾んでまいりましたけども、ずっとね、おっさん二人の話だけでこれ1時間埋めるわけにもいきませんのでいうことでちょっと曲をかけたいと思うんです。はい、はい、ということで、はい、上脇先生のリクエストで、はい、ディスコキッド、
はい、
ね、1977年の、吹奏楽コンクール課題曲です。庄司治さんの、ディスコキッドをお聴きください。どうぞ。ああ、素晴らしかったですね
いやこれね、やっぱりもう高校とか何回やったことか、う
ん、ああディスコキッド
いい、ね、ね、素敵な曲、
吹くのもね、振るのも、もう何回やってもやっぱ、はいはい
はい、あ、そうですね、はい、ここ10年ほどですかね、リバイバルヒットというか、
うい
ろんなとこでね、合同演奏とかでやってね、はい、やってますよね、はい、ほんで、庄司さんも、もっぺん、リメイクしたりね、
はいはいはい、
していただいて、残念ながら去年かな、お亡くなりになりましたけど。
そうでしたか。
庄司治さん、
は
い、ディスコキッド、
ね、リメイク版ちょっと若干簡単になってるんですか。
ああ、どうやねんやろ、僕なんせね、77年というのがね、実際が私浪人しとったから、
あ、
演奏経験がないんですよ
あ、なるほど、
はい、
ちょうどそういう時
だから、うん、振ったことはね、後の方で、元々のバージョンの方を振ったりね、
はいはいはい、
したことはありましたり、あとは、うん、あそこでやったりしましたでしょ、ディレクターズバンド。
ディレクターズね。
ね。
はいはいはい。
あ、ここでディレクターズバンドについてご説明いたします。
はいはい、お願いします。
ね。せっかく神脇先生と私でお話ししてるんで、はい、うん、京都のね、
はい、
吹奏楽連盟、特に高等学校吹奏楽連盟の、うん、でいろいろやったこととかね、その思い出話なんかも今日は後半やっていこうという
、はい、
2人だけで打ち合わせはしてありますので、
あ、そうなんですか、楽しみです、は
い、という中で今ちょうどね、ディスコキットから出てきましたように、我々ね、頑張って老体に鞭打って頑張っとったんが、京都ディレクターズバンドっていうのがありましてですね、
はい、
はい、それはね、京都の、ビッグバンドフェスティバルという本番がありまして、
ね、はい、1月末か2月頭に、ね、はい、
1月の、ね、はい、末か2月の頭にね、終わってからみんなで新年会やるというね、そういう、イベントがございまして、ビッグバンドいったらなんかジャズバンドみたいに思いがちですが、もっと単純に訳していただいて、大きいバンドということでね、中学合同やらね、中学選抜、高校選抜、ね、それから大学の合同やら、一般の合同やら、そういう部門別の選抜バンドや合同バンドがずっと順番に出てくるという、そういうイベントなんです。で、それの一番最後に、ディレクターズバンド言って、指導者ばっかりがこう出てくるという、そういうのがございまして。でね、神脇先生と私は、お互いそのトップのポジションにずっと座り続けとったわけでございまして。はい。
隣同士
ですね。隣同士。ね、うん。 亀脇先生がトロンボーンやられてるんで、トロンボーンのトップのところに座ってはって、で、その、それと、で、私がラッパのトップのところに座ってるんですよ。はい、私も一応ね、ずっとね、そんな、ちゃんと吹いてないんですけどもね、あんたは看板みたいなもんやからそこへ座っとりと言われてね、看板かわしは、みたいな、まあそんなんでね。ほんで、どういう風に吹いとったかというとね、高い音と伴奏系は吹かない。
おいしいとこだけ
吹く。おいしい、音が吹きやすい音域のソロとか、主旋律。それは喜んで吹くんやけども、音の高いのとか、そういうのやったら、若手の人らに、ああ、こんな若いもんが吹くもんや、って私は休憩して。うん、ほんで、高い音出てきたら、5000より高い音は吹かないというのが私の一つのね、主張でして、5000より上に書いてあったらもうその音吹かないんです。いう方は、そうより上は吹かないということですね。そういうふうな。若い頃はね、もうちょっと30代ぐらいの時はずっとね、1日に何回もソロ出てきたりね、ホルストの第一組曲なんか、あれソロ何箇所あるかいうぐらい出てくるでしょ。そういうのも頑張って吹いとったんですけど、だんだんとその、口が言うこと聞いてくれるようになりましてね。ああ。1回目の、あれ3回か4回か集まって練習するんですけどね。
そうですね。はい、
そのうちの1回目なんか3分のマーチ持ちませんもんね。ああ、息入れてもね、唇が摩擦しないという、えらい現象が起こってしまいましてね。うん。そこで、神脇先生と一緒に並んで、で、アホなちゃちゃ入れながら、はい。あれは、指揮者もやりにくかったと思うんです。
休憩。
すぐ、そうそうそう。我々がすぐ休憩を要求するわけです。はい。一遍バーッと吹いたら、ああ、しゅど、休憩休憩
まだね、ある時ね、指揮者がチューニング時にね、バイオンの F も聞こえるまでやるねって言われて。ほんなら、それがね、F 吹いたろうって。
そうそうそう。今、K 先生。
某 R 高校の。
某 R 高校の、はい、ええ、京都 R 用高校の K 義先生が棒を振ったことありましてね。はい、ほんで、僕はすぐちゃちゃ入れるからね。はい、ほんで、この曲はいいとか言ってやって、しょうもないこんな曲とか言って、僕はケチばっかりつけてね。ほんで、まあ、あれは、休憩はしょっちゅう要求するわ。ほんで、ね、あの人は凝り性やからね。はい、B の音をみんなで伸ばして、はい、倍音の共鳴により F の音が聞こえてくるようなほど音を合わさなあかんとかね。
お
ああ言い出しよるんですよ。ほんで私がやったことは何か言ったら F を吹くというね。おお、聞こえた聞こえたって。あんた吹いたんちゃうんかって、みんな周り分かったんですよ。先生 F 吹きはったでしょって。分かったって、それは分かるわいって。まあそういうことをしつつね、はい、うん、非常にその親睦を深めて、はい、うん、ほんでだんだんだんだんね、人数増えてきますね。
うん、
で最近ここ数年ね、100人ぐらい集まってましたね。
そうですね。
すごい、前はね、もう2、30人ぐらいしか、2、30人集まったらええとかやったんですけどね、うん、最近はなんか知らんけどね、ものすごい希望者が多くてね、
はい、
うん、ただね、楽器によって全然人数ちゃいますね。
あ、
やっぱりね、トランペット、トロンボン、
はい、
これ、嬉しがりの集まりなんでね。やたらいてるんですよ、
はい、
トランペットとトロンボンで各20人ずつぐらいいてるんですよ。ものすごい容器並んでるんですよね。でクラリネットなんかそんな半分ぐらいしかいてへんかったね。やっぱりね、
はい、
中高生の時期にね、吹奏楽を学校でやったという経験でね、その後、うん、教員になった人っていうのはやたらラッパトロンボンの人間は懐かしんで出たがるんですよ。うん、
そうですか。
うん、で木管の人っていうのはあんまりね、吹奏楽にええ思いないんですよ。後ろからやんちゃなやつらにバンパカバンパカ吹かれて、わしの音聞こえへんやんけとか思いながら前で鬱屈した精神でこう取り組んではる人がね、 あれやから大人になって、はい、吹奏楽をもっぺんやってやろうという気のある人が少ないんですよね。
そうでしょうか、神谷先生。
なんか楽器別の性格があるかもしれませんね。一時やっぱりトロンボーン、トランペット多かったですね、やっぱり。
多かった、
ね。常任理事でもね。はい。
はいはいはい。あ、そうか、常任理事でも、ラッタ、トロンボーンばっかりやたらいてますね。
はい。そういう性格やさかいに。
うん。やたらラッパですよ。理事長もラッパやし。ね。
あ、そうです。はい。
ほんまに。
今はラッパの時代ですね。
うん。ほんま、ずっと連盟でね、頑張って木管でやってくれてるのは北条先生ぐらいのもんで、
はい、
はい、上手楽器の北条アート君のお父さん、
ね、
舞鶴ではね、お父さんより息子さんの方が有名なんですよ、上手さんが、はい、こっちでいろいろやってくれてはるんで、
はい、うん、中学時にソロコンで優勝者で、
そうそうそう、中学、はい、中学のね、でその後高校がね、堀音へ行って、堀川高校音楽コースへ行って、
うん、
さあこれはもういきなり留学するんかとかね、日本のその堀音も首席やったんでね、
はい、
うん、これ日本の音大じゃちょっと物足らんのちゃうかとか言ってね、みんな陰では言うとったんですけどね、ほなやった北条先生が、うちのね、息子の進路決まりましてね、実は百合楽器とか出てる、何言うねん言うなね、うん、いやいやいや、もう吹く方はええから、うん、言うなこと、
うん、
うん、そういう、あれもありまして、はい、我々喋っとったらで、ね、これ、いろいろ話が膨らんでむちゃむちゃになってきますんで、いっぺんちょっと話を、はい、番組の本筋の方に戻そうと思いますんで、はい、ちょっと、マキさんの方に、はい、お便りの方をちょっと読んでいただいて、はい、はい、どうぞ。
上脇先生、フェイスブックの吹奏楽を止めるなに投稿していただきました、はい、その、都道高校のですね、はい、これは昼休みコンサートのところにですね、メッセージをいただいている方の、はい、メッセージをですね、紹介したいと思います、
はい
は
い、
初めまして、15期吹奏楽部パーカッションをしていたものです。オープニングのところでも少しお話ししていただいてますよね、この方のこと、はいはいはい、後輩たちの頑張っている姿が見れて嬉しいです。私がいた頃はまだ観客席がなく、文化祭の時に中庭で演奏した時はみんな窓から見てくれていました。懐かしいです。これからもずっと応援していますとメッセージいただいております。
はい、
ありがとうございます。
こんな風に音信がなくてもつながれるっていうのはやっぱり SNS でいいとこですね。
そうですよね、うん、ね、この方も田中先生、はい、実は海の
曲、うちの楽団の奏者でございます。
あ、ね、なるほど。
都道高校卒業して、でご結婚されて、おじからこっちへ変わってこられてね、舞鶴で住んでおられる方でしてですね、
はい、ありがたいことですね。
私がわざわざ海の京都吹奏楽団のね、指揮者でやってきたいうので、わざわざ希望して参加してもらってるんですよ。そやから、都道高校の生徒やった頃の立花の田中っていうのが印象に残ってて、
あ
夢をもう一度とどんな夢やわからんけど、なんか合同で一緒にやったりしたんでしょうね。
なるほど、
そういうことで非常に私のこと印象にのけといてもうたみたいで、わざわざ参加していただいたり、はい、してるんです、
ね、こういうこの吹奏楽でこうつながっていけるって上脇先生いいですよね、うん、
いや嬉しいことです ね、
ね、素晴らしいです ね、 本当にね、はい、日本どこに行ってもこうつながれるという感じ、はい、皆さんぜひこのハッシュタグ吹奏楽を止めるなをですね、はい、SNS 投稿で、はい、ハッシュタグつけていただきまして、
はい、
ぜひメッセージまたお待ちしております。
お願いいたします。
というところで田中先生、このあたりで一曲、はい、今度は田中先生に選んでいただいた曲
は、はい、今度は、はい、先ほど上脇先生からディスコキッドが出ましたんで、
ええ、
同じように70年代の半ばの、
はいはい、
ポップス課題曲でポップスの曲ということでね、
はい、
高度な技術への指標という、はい、ね、非常に本当に高度な技術がいるんですよ、
うん、
ね、いろんなバンドが挑戦して ね、とにかく第一テーマのラッパが難しいんですよね、うん、はい、そういう曲で、でそのいろんな演奏ある中で、佐渡裕シエナウィンドオーケストラの、はい、すごいもう最後猛烈なテンポで終わっていくというね、うん、あの演奏をね非常に印象的なんで、そのバージョンで聴いていただきたいと思います。それではどうぞ。はい、やっぱりすごい演奏やったんですね、佐渡裕バージョン、ね、最後はもうやっぱあれプロの演奏だけにね、あれそんな中学生があんなことやったら空中分解しますよね。でもいい曲ですよね、あの曲もね、本当に
あのあたりの曲やっぱりね
いいですよね、あの頃のねポップスの課題曲ね、
岩井先生がねたくさん書いてくれて、はい、
いいですいいですというねことで、それではもう番組の方も最後の締めくくりの方になってまいるわけなんですけども、これから先の吹奏楽のね、特に今日は京都の吹奏楽についてね、上脇先生に参加してもらってるんですから、京都の連盟のね、まだ理事をやっておられる、上脇先生の方に、のちょっとお知恵もいただいてということで、考えますと、なんか、高校生の場合は校文連が中心になっていないと、はい、いうことなんですね。
はい、
そうなん
ですね。はい。ちょっと視聴者の方が分からにくいかもしれないので説明しますと、
はいはいはいはい、
高等学校吹奏楽連盟というのが京都府吹奏楽連盟の、まあ、言うたら下部組織ではあるんですけどもね、はい、まあ、それとは別に高等学校文化連盟というのがあるんです、
はい、
でこれは高大連の文化系クラブ版で、
はい、
これは生徒一人一人が300円ずつ、うん、まあ、払って学校ごとで加盟してるものなんです、うん、でその吹奏楽専門部があるんです。で実は私吹奏楽専門部の専門委員長をしてるんですけども、
長い間やってモテるんですよ。
長い間やってます、
ね、吉田先生から引き継いで、はい、もう10年になりますか、
はい、それぐらい、もう8年ぐらいですかね。
あ、8年、あ、
はい、そうですか。でその、ね、うん、行事としてまあ高等学校総合文化祭というのがあるんです、うん、でこれはもう吹奏楽だけやのって、はい、合唱もオケ、はい、も美術もあるんですけども、はいはいはい、そっちの方はねやる予定なんです。
お
で今年は、はい、10月17日に、はい、マーチングの部を島津アリーナで、
はい、
で11月7日に、
はい、
コンサートの部を、京都コンサートホールでやる予定しております。
でこちらの方は
お客様来ていただいてやる予定なので、はい、まあ、ぜひ多くの、ね、学校に参加していただいて発表の場としていただけたらなと思ってます。
いいですよね。私らも島津アリーナはいつでもバレーボールの決勝戦の応援でねいつでも行ったりね、前の金層分をあそこでやった時、まだ前のリフォームする前のあれでね、はいはい、出て、うん、天理教皇さんとかと一緒に出た覚えがありますわ。はい、あれは
なかなかね、島津は人気で取れないんですけどもね。
あ、なるほどね、
はい、
それは太陽が丘よりはだいぶ言うたら太陽が丘に悪いな。殿高校もね、太陽が丘本近所やからね。
はい、お客さんがね、容器入れでね入っていただけるのが、
そうですよね、
ええとこですよね、はい、う
ん、パッと見なんか代々木体育館みたいな風ですからね。
一瞬ね。
ガーッとね、高い、はい、高いとこまで席ありますからね。
はい、うん、はい。
あそこで
まあ、やっと念願の島津アリーナなんです。
はい、はい、はい、はい。というようなね、マーチングもやったり、はい、ほんで、いつも通りコンサートホールでね。
はい。
それから、吹奏楽連盟の行事の方がね、軒並み全部なくなってしまいましたんで、今までそれにね、そっちの方の、には出たことないというようなね、うん、バンドの方もぜひ振るってね、
そうですね、
参加いただいたら、いつもやったら出てないとこが出てきたりね、
はい、いや去年はね、西前津高校出てくれたんですよ、
うん、
初めて。
ああ、そうなんです
か。あれほんまに嬉しかったね。
はいはいはいはい、はい、
なかなか来るだけで大変なので、はい、
そうですね、
本当に嬉しいことでした。
はい、
ぜひやっぱ北部からもね、うん、来てほしいです。
本当にね、うん、海の京都吹奏楽団は高校の部とちゃうから行かれへんのでねうちも一応ね今年は、はい、吹奏楽連盟の、職域一般の部に加盟するんですよ。
あ、そうですか。は
い、ようやく、一般のバンドとして、正式に活動をね。
はい、なるほど。
なかなか、ホルンがいてなかったりね、いろいろ、活動は難しいですけどね。それとか、まあ、京都の市内へ出ていくことがなかなかね、まだね、学生さんやったら、バス乗ってこう行ったりするけども、はい、大人の人らが全部いっぺんにこんだけ何十人動くいうのはなかなかね、うん、難しいんですけども、
うん、
でもまあやれるだけのことはね、やろうという形でこちらに考えておりましてね、う
ん
は
い、ぜひね来年はコンクールでもお会いできたら、
はい、うん、コンクール
ーコンクールそれにはホルンのメンバーがゼロではやってられない
本当ですね。
いやいやいやいや、はい、
そうですね、はい、そうやってこの京都の公文連っていうんですかね、うん、コンサートホール、
はい、
まあ、お客様が入っていただいてってなると、やはり演奏される学生さんたちもね、どうでしょうね、やっぱり
そらお客さんの無観客と、はい、お客さん入ったのとでは全然それは気持ち的に違いますよね。
まあ、ついこの前ね、コンサートホールさん最初の公演されたんですけども、
はい、
まあ入場者を定員の半分に制限して、
はいはいはい、
まあ、座席を一個おきにというふうな対応されたらしいので、うん、
はい、
まあ、11月だからもうちょっと状況変わってるかは知りませんけども、
うん、
まあ、入退場のコントロールをかけた上で、
うん、
まあ、ぜひお客さん見ていただけるようにしたらいいなというふうに思ってます
ね。そうですよね。もう、はい、満杯に入れるようになってたらいいですね。
いいですけど、
それを本当に切に願いますね。
そうですね、
はい、
うん、やっぱり出る方もね、うん、満員のお客さんの元でやりたいですよね。
はい、
ね、少しも、
まあ、それができるように、うん、まあ、アシストできるようにね、はい、工夫をしてからあかんな思ってます。
ありがとうございます。それではそろそろお別れの時間が近づいてまいりました。
はい、
神明先生、最後にね、リスナーの皆さんに一言お願いしたいと思います。
はい、吹奏楽を止めるな、まあ、この、田中先生の主張は本当にその通り思います。吹奏楽でしか体験できない、そういった出会い、成長あると思います。ですからコロナの中ですけども、やはりできることをやっていく、まあ、その形で前に前に進めていけたらなと思いますし、僕自身も頑張っていきたいと思います。皆さん頑張りましょう。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
田中先生いかがでしょうか。
はい、
最後総括。
今日は京都ということでね、京都の吹奏楽今どうなってるかいうのを、うん、代表的なバンドの、都道高校の英霊を挙げていただいて、神明先生にゲストで出ていただきました。
はい、
京都の吹奏楽元気ですから ね、 ね、全国の皆さん、
うん、
京都の吹奏楽をね、ぜひ聞きに来ていただいたらというふうに思います。
う
ん、
そうですね、
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。よろしくお願いします。またこの後もですね、
はい、
このフェイスブック吹奏楽を止めるなでも、
はい、
また神明先生にもね、うん、その学校の活動をまたこうご報告していただけるといいですよね。
は
い、
そうですね、
はい、
発信し続けることでお役に立てるならば、そんな形でしたいと思います。
だ、ね、からまたね、また神明先生にはいつか出ていただきましょう。
そうですよね、はい、本当にその、ね、ま、その都度その都度、ぜひぜひ神明先生またいかがでしょうか。
はい、喜んで出させていただきます、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、また先生の通ってらっしゃる都道高校も聖地、
はい、
響きユーフォニアムの、
そう、響きユーフォニアムのね、聖地巡礼で見なきゃある学校ですから、
はい、
はい、
ね、そのあたりのお話もまた、
はい、
次回、
はい、あ、そうですね、はい、その話できませんでしたもんね。
あ、ほんまですね、
うん、あ、そんな話と台湾の話とあと残ってるからね。
そうです、まだまだ、
はい、まだいろいろ話のネタはね山ほどありますんで、またぜひ次の機会に、はい、
はい、はい、どうぞよろしくお願いします。
はい、ということで神明先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、ということで田中先生、
はい、
今日は神明先生にですね、
はいはい、
ご出演いただきましたけれども、はい、いかがですか、ね、この
やっぱりね、喋、うんうん、りやすいというか 別にあの他の人やったら喋りにくいわけはないですけども、やっぱりずっとね仲間としてやっていましたんでね、うん、あの世代も近いですしね、
はい、
ずっと連名で一緒にやってましたんでね、
うん、
あの考えてることは同じようなことを考えてますんで、
はい、
非常に話も弾んでよかったと思います。
うん、そうですね、はい、また、はい、あの次次回先ほどの話じゃないですけど、
はいはいはい、
まだ残っているお話があると思いますので、
はい、
はい、そのあたりもまた楽しみにしたいと思います。はい、さあということで、
はい、
今日も海の京都吹奏楽フェスタ、吹奏楽を止めるな、うん、お楽しみいただけましたでしょうか。
ね、
次回もまた、
はい、
お楽しみにしていただきたいと、
お楽しみに
いただきたいと思います。はい、本日のお相手は
田中裕之と
ムジカマキーナでした。それではまた、
さようなら。